コペテンナイトシーズン7月探査機かぐや春名誠の宿題会ということで、今回は分光画像と連続放射スペクトルについて復習していきます。シーズン7の第4回で分光画像と連続放射スペクトルのどっちもかぐやが撮ってるんだよっていう話が出てきました。で、分光画像も連続放射スペクトルもどっちも分光しているんだけど、その撮り方の違いって何があるんだろうとか、どういう違いがあるんだろうっていう話が出てきました。あとはそれに伴って、分光についてもう一回復習しておこうということで、今回は喋っていこうと思います。まず分光とは光を波長ごとに分けることです。で、その結果得られるのがスペクトルというもので、スペクトルが光にどの色がどの程度の大きさ含まれているのかっていう情報がスペクトルです。分光とかスペクトルの話をするときによく色っていう言葉が使われますね。で、色っていうのは波長を言い換えたものだと思ってください。さっきスペクトルは光にどの色がどの程度の大きさ含まれているのかっていうのを求めた情報がスペクトルですよって話をしたんですけど、これをより専門的に言うと、光にどの波長がどの程度の強度、どの程度の強度って変な日本語ですね、どれくらい含まれているのかっていうのを調べたのがスペクトルになります。で、そう、厳密には違うんだけど、違うっていうこともないけど、なんだろう、波長の中に色っていう言葉が含まれてるって感じかな。だから、集合で、数学の集合で考えると色は波長の補集合ということですね。波長という大きなグループの中に色という言葉があるということになってます。で、私たちが見ている光っていうのは、光とか色っていうのはすべて可視光なわけなんですね。可能の可に、視力の視に光で可視光ですね。可視光を見ているわけなんですけど、逆に可視光以外の光は見えないわけじゃないですか。紫外線も見えないし、赤外線も見えないし、電波も見えないし、X 線もガンマ線も見えないんですよね。なんだけど、このスペクトルっていうのは、その可視光の中で色ごとに分けるだけじゃなくって、そのもっと大きい波長帯について、例えばガンマ線で見てみましょう、X 線で見てみましょう、あとは紫外線で見てみましょうとか、近赤外で見てみましょう、あとは赤外線で見てみましょうとかっていう、その波長帯ごとに分けて光を分光するということになってます。で、分光の方法っていくつかあって、光をその波長ごとに分けるやり方っていうのはいくつかあって、一つ目が虹とかプリズムってわかりますか？なんかガラスみたいなやつ、プリズムによってで分光するみたいな、光の波長ごとの屈折率の違いで分光する方法です。虹って、あれ、大気中の水分子に屈折と反射を起こして、光が屈折と反射を起こして、その屈折とか反射率の違いから、ああいう風に色が分かれている、分光が起こっているということになるんですけど、それと同じ原理で屈折率の違いから分光しているという方法と、あとは解説光子っていう分光方法があります。解説光子は、高校の物理とかでも習うんですけど、光の解説と干渉を利用して分光する方法です。そうそうです。解説と干渉っていう、その光というか波の特徴があって、それを利用した分光方法になります。で、3つ目の分光方法は光学フィルターです。光学フィルターっていうのは、特定の波長のみを、光のうち特定の波長のみを通過させる分光方法になります。 なんかサングラスみたいなイメージですよね。サングラスは可視光の一部をシャットアウトしてますけど、そんな感じで分光するという3つの方法があります。で、分光がどんなところに応用されてるかっていうと、いくつかあって、例えば物質の水分量を測定するのに使われたりします。で、この物質の水分量を測定するためには、金石外と呼ばれる波長帯が使われるわけなんですけど、赤外線のうち若干可視光に近い波長帯のことを近赤外と言います。で、近赤外の波長帯を使って分光すると、で、その波長帯のうち、水が、H2O が、近赤外の波長帯のうち、ある波長の光をよく吸収するっていう性質を持っているみたいなんですね。だから、分光してスペクトルが得られた時に、その吸収線が見られると。スペクトルって、横軸波長で、縦軸強度で、求められるグラフがスペクトルなんですけど、スペクトルはそういう風なグラフで表されるんですけど、その特定の波長の強度がめっちゃ少ないと。めっちゃ少ないということになるので。なんか私の大学の物理の先生もね、めっちゃの発音がめっちゃなんですよね。かわいい。めっちゃ少ないということになります。で、その吸収の度合いを見ると、どれぐらい物質中に水分があるかっていうのが求まるというからくりになってます。続いて、ガスの成分を分析する方法にも分光が使われます。これって、私の専門の惑星科学の分野においても、惑星の大気を測定するときに分光がよく使われるの、っていうのでも応用されてますね。はい。で、これも水分量と同様に、物質ごとに、ある光を吸収しやすいっていうその性質が決まってるんですね。この物質はこの波長の光を吸収しやすいですよっていうのは決まってて、それが決まってるのでスペクトルを取った時に、ある波長帯のスペクトルが強度がすごい小さいというのがわかるので、それからガスの成分が求まるということになります。うん、これもね、すべて元素ごととか物質ごとに、なんていうの？原子ごと分子ごと物質ごとに、その吸収しやすい光の波長帯っていうのが、波長っていうのが決まっているからこそ、分光によっていろんな物質の成分とかその量がわかるというふうな仕組みになっています。はい。で、最初の疑問に戻ると、そもそも分光画像とスペクトルの違いについて見ていきたかったんですが、スペクトルはよくわかりましたよね。その波長ごとにどれぐらいの強度含まれているか。光の中で、どの波長がどれくらい多く含まれているかっていう情報がスペクトルですと。で、物質ごとに光のうち吸収しやすい波長が決まっているから、スペクトルを用いて水分量を測定したり、大気中のガスの成分を測定したりすることができるということになっているんですが、分光画像ってそもそもどうやって撮ってるかっていうと、さっきも出てきた解説光子とか分光フィルターが内蔵されているカメラのことです。だから、普通の私たちが撮るデジカメっていうのは、デジカメとか、まあ、スマホのカメラとか、あとは普通の一眼レフとかもそうだと思いますけど、可視光をそのまま撮像しているということなんですけど、分光画像を撮影するときは、その解説光子とか分光フィルターを通して、分光した ものを撮影しているということになりますね。スペクトルと分光を組み合わせることで何がいいかっていうと、スペクトルではその物質の正体がわかると、成分とどれぐらい含まれている量、含まれているかっていう量がわかるんですけど、分光画像だったら、まあ、2D で示せるわけじゃないですか。例えば火星の表面のある一区画の撮影をしたとすると、その場所での物質の、その場所での波長、ある波長帯の光で撮影した画像っていうのが得られるので、分光画像では物質の分布がわかるということになりますね。そのスペクトルが1点だけの情報なのに対して、分光画像は 2D の情報になるので、物質の分布がわかるから、まあ、スペクトルも分光画像もどっちも駆使することによってより深い研究ができるということになりました。いや、今回も難しかったですね。いや、難しかった。分光ってリモートセンシングの世界におってめっちゃ噛んだな。今、分光画像とリモートセンシングの世界においてめちゃめちゃ大切な技術なので、はい、これは基本として覚えておいたらいいことだと思いました。私たちの生活は日々このリモートセンシングによって支えられていると言っても過言ではないので、例えば天気予報とかね。はい。ので。はい。ですので、皆さんこの分光について興味を持って調べていただけると面白いかなと思いました。次回は、次は、シーズン7の第6回で、沖縄とオーナの話が出てくるんですけど、それについて復習したいと思います。沖縄とオーナが何をしたのかっていうことについて、もう一度復習していきたいと思います。お相手は、春名誠でした。